森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回の収録は11月5日となっています。一人さん、もうあっという間に日本シリーズが終わってですね、ホークスが日本一にということになりました。初戦はね、阪神が勝ったんですが、そこからホークス4連勝、第5戦も逆転、延長11回の試合を制すというゲームになりましたけど、うん、はい、どうでしょう、結果はホークス日本一ですけれども、改めて何か感じた部分とかありましたかね。
まあ、僕らは CS ファイナルで戦った相手なので、
はい、
あ、強かったなって印象で、まあ、でもタイガースさんもね、セリーグでぶっちぎりで優勝してるんで、どんな戦いになるのかなと思ったんですけど、やっぱホークスって強かったんだなって、思いましたね。
そうですね、結局はやっぱりパリーグを制して、ホークスを破って日本一になるっていうのが一番の近道というか、日本一になるためのことなんですかね。
まあそうなってしまいましたよね。まあ、タイガース甲子園で一つは勝つだろうなと思ってたんですけど、
はい、
あのアウェーの空気で3つ勝つっていうのは相当チーム力あると思いますね。
やっぱりそうなんですね。まあ本当にね、ホークス見事な、まあ、序盤ね、リーグ序盤は最下位になった時期もあったわけですから、そこからの日本一ということになりましたが、今日はですね、その日本シリーズにつながるクライマックスシリーズの制度について、ちょっとひちょりさんに意見を伺っていきたいなと思っています。
はい、
まあ、今シーズンのセリーグは、先ほどひちょりさんのね、お話にもありましたが、プロ野球史上最速、9月7日に阪神タイガースがリーグ優勝を決めました。2位 DeNA とのゲーム差は13もあったということで、一部でこれで CS やるのみたいな疑問の声があったのも事実ということで、まあ、あとアドバンテージが本当に1勝でいいのかというね、声なども聞かれたんですけど、ひちょりさんどうでしょう、率直にリーグ戦のゲーム差が13あってアドバンテージ1勝分っていうのは、これどう感じるものなんですか？
難しいですね。僕はでも、
はい、
そのアドバンテージが何勝とか、まあいろいろありますけど、結論、まあ結論とか結果、
はい、
どれだけの皆さんが楽しんで見れるかっていうことを考えたときに、
はい、
まあ、今年みたいにね、もう本当にぶっちぎりで優勝してしまって、じゃあ10ゲーム以上だったら2ゲームアドバンテージ、
2勝分にするのか、
2勝分上げたときに、本当に FCS ファイナルが本当盛り上がるのかどうかとか、
はい、
難しいとこで、まあ当然タイガース側としてはアドバンテージは多い方がいいわけですけど、追いかける側からすると、まあ、ベイスターズが、ファーストステージ勝ち上がって、
はい、
2勝のアドバンテージっていうのはやっぱ重すぎるっていうところもあるし、1勝じゃ足りない重くの、僕らは重くのしかかりましたけどね、1勝でも。
まあ、そうですよね。これが2勝、仮に2勝分のアドバンテージだったら、1敗したらもういきなり崖っぷちっていうことですもんね。
まあなんかこんなこと僕が言っていいのかわかんないですけど、工業的な部分もあるじゃないですか。
まあ、そうですね。
CS ファイナルで、まあ、2勝連勝したらもう終わっちゃうっていうのも、ホームでね、楽しみにしてる皆さんもいるかもしれないし。
そうですね。
なんとも、まあでもどっちの気持ちもわかるかな。
まあそうですよね。で、去年で言っても、セリーグ DeNA は去年はリーグ3位から日本一に。
そうですね。
で、リーグ戦の首位巨人とのゲーム差も8ありましたし、2位阪神と比べても 4.5 差あったという中での、まあ、日本一だからこその面白さももちろんあるんですけどね。
だって横浜はめちゃくちゃ盛り上がったわけじゃないですか。
そうですね。
だからそれじゃダメって思っちゃうしね。だベイスターズ側からすると、まあ、一緒のアドバンテージあったけど、結局勝ち上がって 日本シリーズで盛り上がったわけで、
そうですね、
でしかもね、あのホークスも勝てなかったわけですよ。
そうですね、はい、
何が悪いのかなとか思っちゃったりもするしね。
ああそうですか。これ選手、今の現役の選手、それから指導陣の中でも意見というのはやっぱり割れてるっていう感じなんですか？
いや、あると思いますよ。だからそもそも論ですけど、CS って必要なのっていう話からですけど、まあ僕はここまで盛り上がるんだったら絶対あった方がいいと思うんですよ。
あ、そうですか。
だから、おかしなルールなわけじゃないじゃないですか、全然。
そうですね。
普通に、まあみんなが納得するような、まあその試合、CS 始まるまで、シーズン始まる前に、CS っていうのはこういうルールでいきますよと。でその時点で、いや、これおかしくないですかっていうことは、そんなに多くない気がするんですよ。まあ、結果的にすごいゲーム差が開いちゃったとかっていうことになってきたときに、まあ、いろんな思いがあるからね。わかるんですけど、最初の基本的なベーシックのルールがおかしくなければ、僕いいんじゃないのかなと思うんですけどね。
ああ、そうですか。ひとりさんはそういう考えと。いうことですよね。でこれ、まあ、いろいろなスポーツ雑誌などでもやっぱり、まあ、議論にはなっていて、阪神の前監督岡田彰布さんは疑問を呈した一人で、まあ、これナンバーのインタビューだったんですけど、日本一を決めるにしては少しハードルが低いのではないかと。メジャーのように球団数が多いならわかるが、日本はリーグに6球団、そのうちクライマックスシリーズに進出できるのが3球団、2分の1よ、これってハードルが低いやろ、オーンと持論を展開したということで、まあ、これも一つ、まあ、分からなくはないっていう、
もちろん、もちろん、もちろん
ですよね。ひとりさん、どうでしょう、もし何か修正する部分、ここもうちょっとこうしたらよりみんなが納得感あるんじゃないかなみたいなアイディアっていうありますか？
どうすか。
まあ、やっぱりゲーム差、よく言われるのはね、ゲーム差、5ゲーム差以上ならとか、10ゲーム差以上なら2勝分のアドバンテージにするとか、まあそういうのはいろいろね、なんか聞かれますけど、さっき言ってたように、ひとりさん重いんじゃないかっていう意見もあるし。
10ゲーム差で 2勝アドバンテージで、じゃあ CS って盛り上がるのかなとか思っちゃったりするんですよ、
ね。ああ、やっぱりそうなんですね。
トントンって1位のチームが勝っちゃったら、もうなんか、それこそなんかあっけなさすぎる、日本一決めるっていうのは1位同士じゃなきゃいけないっていうルールじゃ今ないから。
そうですね、はい。
まあ、これはでも決めな気がするけどな。でもまあ、いや、一生のアドバンテージ、 0.5 ゲームでも、じゃあ 4.5 ゲームでも、一生は一生なわけじゃないですか。
そうですね。はい。そこがまた微妙なところです、ね。
また微妙。まあ、そういう話し出すとちょっと細かくなり出すんですけど、まあまあ、僕は一生でいいんじゃないかなと思いますけどね。だってメジャーリーグはそういうのないですからね。
まあ、そうですね。
アドバンテージはね。はい、まあまあ、岡田さんが言う通り、チーム数はもちろん多いんですけど、やってる選手たちが真剣勝負できる環境にあれば、なんかいい気がしますけどね。
あと、まあ、これはですね、岡田さんがもう一つ言っていたのは、リーグ戦終了からファイナルステージが始まるまでの期間の長さについて言及されてまして、まあ、実戦から遠ざかるマイナスは大きいと。特に野手。まあ、ピッチャーの場合は、疲労を回復させるにはいい期間になるけど、バッターには辛いと。実戦感覚が鈍るというのかなというようなコメントもされていて、確かに今シーズンのリーグ戦の最終戦、ホークスは10月5日、阪神は10月2日で、ファイナルステージは10月15からですから、阪神に至ってはもう2週間近く空いたということになるんですけど、この期間の空き具合っていうのはやっぱりちょっと気になるところですか？
もちろん僕は現役の時に3位から行ったこともあるし、1位で待ってたこともあるんですけど、
はい、
1位のチームほど難しいですよね。
やっぱりそうなんですね。
難しい。で、しかも、目の前で待ってる期間に、ファーストステージすごい試合を見せられて、そのチームが勝ち上がってきて、このチーム、すげえイケイケの、このチームとやるのみたいな不安にもなるし、非常に難しいんですけど、 でも、ファーストステージがある以上は、こうやって期間が空いちゃうのはしょうがない気もするしね。
そうですね。
まあ、唯一、その期間を短くするんであれば、もう本当に終盤、
うん、
雨で中断、中止になってしまった試合って、どんどん終盤にもつれ込むんですけど、もうそれこそダブルヘッダーとかでこなしていけ、いかなきゃいけないっていうのは、できるのかなと思います。相当負担はかかりますけどね。でもそうすると今度本当の優勝争い、紹介試合じゃなくて、
はい、
本当の優勝争いの大事な試合がそのダブルヘッダーになっちゃっていいのかって話にもなるんで。
そうですね。
でも本当に1位のチームは難しいですよね、調整は。
まあ今シーズン、昨シーズンとね、ファイターズは2位から駆け上がる形で行きましたから、リーグ戦終わって、ファーストステージ戦ってというね、うん、これはこれでやっぱりいい勢いっていうのがつくわけですね。
いや、すごいつきますよ。今年も本当にいい勝ち方して上がれたんですけど、
うん、
まあだから3位と2位のチームは結構その、感覚もそこまで開かないんで、
はい、
ある意味入りやすいのは事実ですよね。
ああ、やっぱりそうなんですね。うん、まあなかなかこれ簡単に答えが出るような話ではね、もちろんないとは思うんですけど、結局はひとりさんでもやっぱりプロ野球界のために、まあ、選手、チーム、ファンのために一番いい形をどう模索していくかっていうことなんですかね。
うん、だと思いますね。ここまあ数年見てても CS って結構浸透してきてはいると思うんですよ。
うん、
CS やるのやらないのみたいなというよりは、もう CS は絶対やるっていう感じのファンは多いと思うんで。
はい。
なので、どうですかね。まあ僕らは結構こういいモチベーションになるとかいうかね。
うん。
この CS のルールの中でそこまで違和感はなかった気がしますけどね。
ああ、そうですか。でもそれ大事ですね、うん、やってる選手たちやチームの人たちがそう感じてるっていうことは当然見てる側にもね伝わることなのかなというふうに思いますから、うん、まあなかなか結論は出ませんが、うん、そうですね、うん、はい、
はい、ということで今日は CS について、猪狩さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。